YTR シネマランキング2013。
第4位ゼログラビティ。
ゼログラビティ。あ、これは。
で、とにかくね、今の劇場公開やってますよね。これ未見の人はもう今すぐ劇場に走ってください。これはもう本当劇場で見ければ何の意味もありません。もうこれ見た瞬間に、もう見て導入部分で一気に本当に宇宙空間にいるような気持ちになります。で、僕 IMAX で見ました。やっぱ IMAX です。慣れたじゃないですか。今度はちゃんとその教訓を生かして秋葉に行きました。
なるほど。
だから結構これも不安な気持ちのになる映画なんですけれども、割と安心した気持ちで、まあ安心した気持ちになって終われるちゃんと最後仕掛けもありますしね。
なるほど。
まあこれも本当にストーリー言っちゃってオチがうんぬんって話じゃないで言っちゃっていいと思うんですけど、まあそのサンドロブロックが一人宇宙でもう本当遭難漂流状態になっちゃって、どうやって地球に帰るかっていうだけの話なんですけど、ライフオブサンドラです、まさにね、一人で漂流してるんですよ。ジョージ・クルーニーの幻とこう漂流する物語なんですけど、まあ、ジョージ・クルーニーもいいんですけどね、たまにしか出てこないんですけど、このひょうひょうとした感じがね、なんか非常にグッとくるんですけど、
ほぼ2人ですか。
そうなんですよ、ちゃんと顔が見えるのは2人しかいない。
クルーニーと、
そうそう、でも意外と管制官の声が実はエド・ハリスだったりとか、そういうなんかちょっと仮面出演はあるんですけれども、基本的に顔が出るのはジョージ・クルーニーとサンドブロックしかいない。でこれ監督がアルフォンソ・キュアローといって、この前の作品はトゥモローワールドって言って、まあこれもちょっと近未来を舞台にしたディストピアもの の映画なんですけれども、まあ一番特徴的だったのが長回し、そのアルフォンソ・キュアローっていう監督が、こう長回しが有名な監督なんですよ。これどうやって撮ったのっていう、ちょっと本当どこにカメラマンがいるかわからないような長回しっていうのがすごい絶賛された映画だったんですけど、まあ、今回もそれをすごい存分に生かしたような演出がふんだんにあって、もう本当にこうなんていうんですかね、体験型アトラクション映画としても本当に傑作になって、もう息苦しさが半端ないですけど、
衰退系映画ってこうな
る。あ、なる。体が動く映画ですよ、本当に。
キバに急げたね。
いやもう本当にキバに急いでた。
ちなみに成田でも
やってます。だけどキバに急げ。
不安な気持ちになりたい人は
成田。いや
本当にね、成田やめた方がいいよ。本当に不安な気持ちになるから。バス来んのかなみたいな不安な気持ちになるし。
そういう不安ね。
やめた方がいい。でちょっとゼログラビティの話に戻ると、
はいはい、
やっぱね、このね最後ね、やっぱね地球に着いた時、やっぱ土のありがたみを感じるもんね、大地のありがたみ、うわなんでこの水、空、山、土、安心するわっていう、この安堵感をこう味わってもらうためのその苦しみっていうか、
あ、なるほど、
その瞬間の解放感、おいしくすごい気持ちよく出た感じ。
地球に生まれてよかったって
。そうそう地球に、あ、そうそう、あ、もうなんでそれ先言っちゃうのよ、もうそれ書いてあるんだ、
ここ
に、まさに地球に生まれてよかったですからって言おうとしたのに、今日は本当噛み合わねえな。
はい、行こう。
いや言いませんけども。でも本当にね、でサンドラボックね、このなんていうんですか、最初はねすごい頼りないんですよ。で、結局いろんな研究者ではあるんですけど、技術的な宇宙のプロではないんですよ、彼女は研究者として来てるんで、だからこういろいろ不安なことはいっぱいあるんで、まあ、そういう意味でこう一緒に不安な気持ちになれるっていう、こうなんていうんですかね、効果があるんですけど、今最初なんか実験してるんですけど、うまくいかないですよね。
そう
そう、なんでうまくいかないのか分かんないです、理由は。完璧なはずなのにうまくいかない。で要は自分の勝手知ったる、なんて言ったらいいのかな、こう自分の世界の中でこううまくいく、理屈的にうまくいくはずなのにうまくいかないっていう序盤から入って、自分の全くこう知識が通用しない世界にぶち込まれて、本当に本能だけでこうサバイブしていくんですよ。本能とか、あと言った決断ですよね、思い切り言ってた方がいいかな、もうとにかくこうなんかこう生きるんだっていう、本当渇望する気持ちだけで生き延びていくっていう、だんだん感じになっていって、で最後こう バシャーンとこう不時着して水のプカーって出てきて、ああ息苦しかったって気持ちになった後に最後こう陸に上がってスッと立ち上がるんですよ、サンドラブロックが。でそれをちょっと下の方から俯瞰からサンドの大地に立つみたいな、ガンダム大地に立つみたいな感じで、またねサンドラブロックがどっちかっていうとこうナイスバディセクシー女優っていうのよりは割と格好もそうなんですけどちょっとスポーティーでこうちょっとねメカ感あるからなんですよ。だからねよりねガンダム大地に立つ、サンドラ大地に立つ感が半端ない。でそこでおおって、でなんかやっぱそういう風にこう最初おどおどしててこう頭で勝ちになってた人がこうなんていうんですかね、バイタリティとかエネルギッシュなこうなんていうんですかね、生き方をこう短時間でこう身につけて帰ってきた時の堂々とした立ち姿みたいな演出につながってて、こう最後おおサンドラでかいみたいなダイバーシティのガンダムみたいなみたいな気持ちになって終わるっていう。
なるほどね。
っていう映画です。
子供は、子供が地球にいるんですか？
あ、そう、地球にいるんですよ。そうそうそう、そうなんですよ。
そう大事なポイントです。
そう大事なポイント。あ、違う違うんですよ。地球にいるんじゃなくて、言っちゃって、死んじゃってるんですよね。なくしちゃってるんですよ。で、そこの現実逃避で、向こう宇宙に来ちゃってるみたいなところもあって、で、その現実にこう立ち向かっていくっていうのもこう合わせて、
それを超える。
そこを乗り越えて、まだこうなんていうか人の女性としてガンダム一体のガンダムが誕生した建造されたと制作テムレイサンドラですねっていう感じですよ。モビルスーツサンドラですよ。
子供ってのも結構ポイントだ
った出てこないんですけどね、まあ、その存在は出てこないんですけど話の中で語られるだけなんですけど、まあ、そういうが一つフックになってるっていう。こういうのが欲しいんですよ。こういう僕フォローがね、やっぱ足りないところを補ってくれる。お願いします。もう本当に。
スーツ服もいらない。
来た。来た。どう絡めようかな。これゼログラビティと服グラビティ的な話にしていくにはどうしたらいいか。まあでも少なくとも鈴木福君が宇宙で漂流したら、やっぱゼミの力で何とかしようとすると思うんですけど。
そうですね。意地悪だね。
え？
服が嫌いですか？
嫌いなわけじゃないんですけど、もう一回そういう方向に自分の中で定めちゃう。
ゼミやって。
で、もう他何もないんだもん。
なんか小さいバンドエンジンみたいな。
そうそうそうそう。小さいです、アンドエイジ。もうアンドエイジも戻ってこないね。なかなか戻ってこれないね。やっぱね、いろいろ大変なのもね。またゆで卵の話をのんきにしてほしいですけどね。
映画の話終わるたびに、この映画で鈴木福はっていう感じでいくんですよね。
いや、こういう感じになっちゃいましたね。
もう、ストラスで、ストラスでやりました
。もう、あんまりそれに集中しすぎると、大事なその映画に対しての話ができなくなるんで、鈴木福に対するリアクションは、もうその都度、バータリ的にいきますよ。事故が起きてももうなんかあれですよ、勘弁してくださいね。本当に責任取れませんからね。
でき
ますか。第3位が風立ちぬ。これはもうね、まあ、賛否両論あるところもありますけど、まあね、見てる絶対数が半端ないですからね。でその中での賛否両論ですから、まあ、支持しても圧倒的に多いですし、まあなんというかこう1位にしてもちょっとおかしくないぐらいの作品ではあったんですけれども、ね、まあでもやっぱりこの正直僕はポニョとかあんまりこう受け付けないタイプの人だったんですね、はい、自分自身は。なんかちょっと宮崎駿っぽいっちゃぽいのかもしれないけど、ちょっとなんか昔ヤドさんがディズニーランドってウォルトディズニーのなんかぶっ飛んだ脳みその中にぶち込まれたみたいな気持ちになってすごい気持ち悪いっていう話をしてたじゃないですか。
してましたっけ。
その話してたんですよ。割とポニョはそういうなんかドラッグ映画みたいな。
あ、そうです。ドラッグ映画としてはね、
あるじゃないですか。
すごい有名らしい。
なんかちょっと僕は乗れなくて、なんかちょっと違うもん見たいなと思ってて、でまさかこういう形になるとは思わなかったんですけど、ああこういう宮崎映画が見れてよかったなっていう、もう本当にやりたいことだけやった感のある、まさに他の人にはわからない映画で、もう本当にでもそれをなんか堂々としてやり抜けるというか、なんていうかな、いい意味で葛藤がなかったですよね。次郎自身もないわけじゃないんだけど、
登場人物の葛藤っていう感じじゃなかった
よね。多分葛藤がないわけじゃないんですよね、うん、で彼もこの今いる世界に対して葛藤がないわけじゃないっていう演出もあったと思うんですよ、うんうん、自分が感じたのは、うん、その あのシベリアっていうあのカステラにあん、あの羊羹が挟んであるお菓子を買って、あの子供にあのおあがんなさいって言ったら、子供がもう無言でその場を立ち去ったっていう。でそれに対してあの、ね、あの同僚の本庄が、まあ、それは偽善だみたいなことを言って、でそこで一瞬だけ二郎がでも僕はっつってなんかちょっと反面しようとするんですよ、ね、だそこにあこの人も葛藤がない人ではないんだなっていう、でいろんなものを多分抱えながら当然葛藤あるけども出さない人なんだっていうところがそこでなんか表現できてるのかなって思う。あるんだけど出さずに前を向いてこうずいずいで、二郎のこう宮崎流のあのずいずい歩く感じあるじゃないですか。で結構二郎をずいずい歩かせますよね、あの先、まあ二郎だけじゃなくていろんな人をずいずい歩かせるじゃないですか。だからそこにこのなんか宮さんの俺はもうこれやるからみたいな気持ちがこう乗っかってる感じがあるっていうか、誰に何と言われようと俺これやるからっていう感じがなんかすごいシンクロしてる感じがして、ものすごい良かったなっていう、なんか凛とした立ち姿みんながあって、うん、なんかそれがすごいなんかやっぱ清々しかったし、でやっぱね主題歌の力ってでかいよね。でかい、あれも本当にでかいね。
すごいな。
去年で言うとあの「キツツキと雨」のその星野源のフィルムっていう主題歌がとても素晴らしかったですって話をしたと思うんですけど、やっぱこの飛行機雲はねもう本当に、まあ、このために作られたのかと思わざるを得ないぐらいの、まあ、歌詞の内容がそのままシンクロしてるわけじゃないけど、なんかやっぱマッチングの良さありましたね。
デビュー曲ですからね。
デビュー曲であれ作っちゃうんだもんね。本当に最近もう本当にさ、あの二の腕タルタルなのにノースリーブとか着てる PV とか見てるとちょっと限界を感じるんですけど。
そうですか。
うん、まあまあさ、置いとる。そこは結構ぶっこい。あ、ちょっとごめんなさい、なんかちょっとユーミンディスに対してはちょっと一言ありそうな。
そうですか。ユーミン敵に回してもらえ
るの。あ、そうです、ディズニーは敵に回すの、ジャニーズもエイベックスも敵に回すのに、ユーミンは敵に回してるね。そっちはよくわかんないです。ちょっと立ち振る舞いがよく、なんかどういう政治をしてるのかよくわかんない。まあでも、まあ、そういうところが良かったな。で、まあ、あのさっきのね、あのちょっと戻るんですけど、始まりの道の中で、あの木下圭介監督の過去のフィルモグラフィーをガーッとつなげて見せるところがあるじゃないですか。で最後、一番最後 の、 あの何でしたっけ、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、大原玲子さんが出てる、
あ、喜びの悲しみも
行く
年月、
年月の、そう、新編の新しい方の、うん、で あるセリフで終わるじゃないですか、うん、であそこにやっぱその原圭一さんの、うんうん、なんか作家性メッセージみたいなのがあるじゃないですか、うん、結構やっぱでも今回の風立ちぬは、うん、結構それとシンクロするようなところっていうのも結構あったりとかして、うん、やっぱ本当にまあそれを意識してなのか反映してなのかは分かんないですけど、着せずしてこう時代とシンクロする作品になったなというか、
そうですね、
感じはすごいありましたね、やっぱその、特殊警察っていうんですか、特攻っていうんですかね、追われるじゃないですか、二郎が、ね、反乱分子的な思想があるっていうことで、でこうかくまうじゃないですか、で手紙が、大事な手紙が届いてから家に戻りたい、うん、もそれも多分憲兵に開けられて見られてるとか、うん、でこう、この国にその、なんか自由はないのかみたいなことで、うん、なんか怒るじゃないですか、うん、でそれに対して上司が、うん、あ、この国が自由だと思ってるのか、わははって笑うみたいな、
小さいおじさん最高だ ね、
進あ黒川なんですね、うん、進んでると思ってるのか、わははって大きく笑う、やっぱそういうところにやっぱまさにこうちょっと今のこのね、あの秘密保護法案的なものとこうシンクロするところがあったりとか、
安倍ちゃんに意識やりたいね。
そうもう本当に、で結局そのゼロ戦レースなんかゼロ戦来賛みたいなこうことを言う人もいるじゃないですか。だけどやっぱり最終的にゼロ戦がたどり着く末路っていうのはこれだよっていうビジョンは見せるじゃないですか。だからやっぱそこが最終的なあのなんていうんですかね、意思だと思うんですよね、意思というか。そこまでちゃんと見せきってるから、決してこう来賛してる映画では僕は絶対ない。
そう、それはそう思います。皆さんは、ね、飛行機は好きだけど
戦争は嫌いっていうこの矛盾をそのまま映画にしたみたいな感じですよね。 本当に、まあ、あの2013年を代表する作品、うんね、時代を象徴する本当に作品なのかなっていうふうには思いましたね。あと、まあ、ちょっと細かいところで言うと、あのやっぱ宮崎アニメの中で多分初めてだと思うんですけど、あそう宮崎アニメの中で初めてなのかな、あのダイレクトにあのセックスするぞっていう感じがあってよかったなっていう、うん、だけどお前っつってね、あれがよかったですね、うん、来てだけどお前が、
そうですね、うん、
大好きなあのねヘルタースケルターのリーリコダーリーに続くね来てだけどお前、
そこに続いちゃうそこに続いちゃうんですか。
であと、うん、あのカペローニさんっていう人が出てくるじゃないですか。であの人が言う言葉が重くて、ちょっとこれあのなんかすごい胸に来たんだけど、ちょっと蓋したいぐらい嫌な、すごいいい言葉なんだけど嫌な言葉でもあるけど、君の10年に力を尽くせっていう言葉があったじゃないですか。10年かと思って、俺の10年ってどっから始まってどこで終わるんだろうと思ったら、もうすごいゾッとしちゃって、
もう始まってたかもしれない
ね。そうそうそうそうそう、あれがすごい、なんかすごい言葉だなって思いつつ蓋したいです。
10年ね、出会って10年、
そうなんですよ、あそこで始まったとしたらもう終わりですよ、ね、まだ何もなせてないっていう
力を尽くさないのが終わって
しまったって、ね、垂れ流して終わっちゃ
った、
ゆるくゆるく蛇口を軽くひねってゆるくゆるく水を垂れ流して10年来たみたいな感じですからね。
結局なんかそこは抜けてたみたいな
本当にね、あれは本当に怖い怖い一言だなって思いました、ね、そ
う
そ
う
そ
う。いやでもあれをこうもうすぐ70代のミヤさんが言うというところにやっぱりこう、うん、
そうですね、
まだまだ、
うん、
あるじゃないですか。
ミヤさんの10年これからなんですかね、うん、引退撤回のなんか機運もありますしね、うん、鬼立つしかみたいな感じになってます
よ、ね、やめるやめる詐欺です、うん、
邪道宮崎ですよ、ね、こうなってくるとそういう風たちになりました、
ね、は
い、なんと世界の宮崎が第3位に甘んじるという、
そうですね、
世界の宮崎、
宮崎、
宮崎が第3位、
そういうアニメーション部門ノミネート
されました。そうなんです
よ、これ配信される頃にはもう結果が出てる。
あ、そうなんですかね、あーゴールデングローブ賞は逃したん
ですか。逃しました ね、うん、アカデミー賞
がまだノミネートされたんですけどね。でなんとこの2位クロニクルという映画なんですけれども、僕が2位にした一つの理由、これが宮崎よりも大友ってことなんですよ。
アキラです。
アキラってことなんですよ。クロニクルって映画どういう映画かっていうと、あのとあるきっかけで超能力を身につけてきてしまった3人の若者が、最初は超能力で遊んでるだけだったのが、だんだんだんだんそれが暴走してって、こう街を巻き込む大惨事になっていくっていう超能力もののお話なんですけど、もうまさに僕が見たかった実写版アキラはこれだっていうのをそのまま本当に映画にしてくれた、うん、しかもアメリカ人かっていうね、
またしてもアメリカ
にやられたっていうね。まあでももう何人だろうと関係ないです。見たいものを見せてくれればそれでいいんですよ。
アキラこれでいいと、
ありがとうと。でやっぱり僕はもうあのアキラ大好きなんで、やっぱ宮崎よりも大友っていうところでこうクロニクルを第2位にしたいなと。でとにかくこの出てくるキャラクター、まあ、これもほぼ3人しか出てこないというか、まあ、はじゃくいろいろあの主人公のお母さんお父さんとか、周りの同級生とかも出てくるんですけれども、基本的にはもう本当にカメラの中にはあの、まあ、この映画自体がいわゆるカウントフッテージものとか、なんていうんですかね、例えばクローバーフィールドとか、もっと古く言うとチュパカブラプロジェクトみたいな、こうはっ、あ、チュパカブラプロジェクトじゃないブレアウィッチプロジェクトです。チュパカブラプロジェクトはこれあのごめんなさい、これ完全にちょっと本当に間違えました。ブレアウィッチプロジェクト、
チュパカブラ
に関しては
過去
喋りましたね。あの過去のアーカイブをちょっと頑張って探してみてください。で、あのブレアウィッチプロジェクトみたいな、要はあのこんな映像発掘されました的な設定の、なんていうんですかね、作品なんですよ。要は主人公たちが実際に撮影している映像そのまま使いましたみたいな作品なんですけれども、このね出てくる3人が、まあ、本当にねめちゃめちゃねいいやつなんですよ。いいやつらっていうか、もうダメなところもいっぱいあるんですけど、まあ、1人は友達がいなくて、童貞のアンドリュー君で、こいつがカメラを回すんですよ。
安定の童貞です
か。安定の童貞、安定の童貞、いいですね、ところがライミングが出ましたね、今ね、硬い韻を踏んできました でもう一人がそのいとこで、まあ割と中立的な感じの普通の学生のマットで、もう一人が黒人なんですけど、こうイケメン、結構イケメンな感じで、で学校中の人気者で生徒会長で、夢は政治家っていう、もうすぐ何でもできちゃう、スティーブっていう、この3人なんですよ。で、この3なんかその多分このスティーブンとアンドリューなんかは全然今まで関わりがなかったんですけど、こうとあるきっかけでその超能力を身につけてしまうことで、こういつも3人で遊ぶようになるんですよ。もうね、3人で遊んでる感じが超楽しそうなんですよね。ほんとくだらないですよ。最初はスカ女の子のスカートをめくったりとか、あとはスーパーに行っておばさんの買い物カゴに勝手に品物入れちゃうとか、あとは子供がこうやってぼーっとしてるところにぬいぐるみを浮かせて喋らせてビビらすとか、あとはこう駐車してある車を全く別のところに動かして、その持ち主が帰ってくるのをこう遠くで見てゲラゲラ笑うとか、本当にしょうもないことをやってるんですけど、それがね本当楽しいんですよ、一緒に見てて。で、楽しいのがこれが一番最初なんですけど、こうボールを相手に向かって投げて、こう目の前で超能力を止める実験をするんですけど、アンドリューはすごい才能があって、超能力のすぐできるんですよ、ふわーっと止められるんですよ。だけどマットっていうそのいとこは一番その中では超能力が使えなくて、全力で投げた球を思い切り顔面に食らうっていうシーンがあって、そこも爆笑。あと超能力がだんだん発展してって、それはもう当然アキラですから空飛ぶわけですよ。これが見たいわけですよ。でこのどこで空飛ぶか、どういう風に空飛ぶか、空飛ぶシーンがどういう風に演出されてるか、これがね最高に爆笑なんで、ぜひお楽しみにっていう感じです。で最後は本当にもうアキラバリの大超能力バトルになって、もう本当大興奮、手に汗握る展開になって、でこれね、だんだんこのねアンドリューっていう童貞が暴走していくのもちょっとね切ないんですよ。童貞がゆえの、童貞がゆえので、結構ねヒーローにしてくれるんですよ。このスティーブってやつがいいやつなんで、こうアンドリューってやつがこういつまでも友達がいないんで、こいつを学校のヒーローにしてやろうということで、その学生のタレント大会みたいなのがあって、こう、なんていうんですか、才能を、こう、なんていうんですか、各自が持ってる特技みたいなのを見せ合う大会があって、バンドやったりとか、一人劇をやったりとか、いろんな学生やるんですけど、そこで、まあ、マジックショー的なことをね、まあ、本当はその超能力なんですけど、そのアンドリューにやらせて、学園のヒーローにしてあげるっていう、優しいやつなんですよ、スティーブンっていうね。で、それで本当にヒーローになって、みんなからもう絶賛注目の嵐になって、アンドリューもやっとこれで、こう、人並みの学生生活が、くれると思ったら、パーティーでね童貞喪失に失敗しちゃうんですよ。途中でゲロ吐いて、そう、それでこじらせちゃうんですよ。で暴走していくんですよ。でそれをきっかけにもうちょっと悲しいことが起こって、でその悲しいことを受け止めきれずにもう逃避に走るんですよ。なんか古代妄想家になってちゃう、アンドリューがこじらせすぎて、
急に
こじらせすぎて、でだんだんそれに連なって、今までは自分が観察者になって外の世界をビデオカメラで撮ってたんですけど、超能力でカメラを操って自分を撮るようになってくるんですよ。この辺の演出もうまい。
基本的にはずっとなんか撮られてる映像を回してる
っていう、繋いで、あとは防犯カメラの映像とか、一般の人たちがスマホで撮った映像とかっていう、実際にその劇中の中に存在するカメラで撮られましたっていうものを、映像を繋げた出来になってる。
童貞喪失のゲロシーンは誰が撮ったん
ですか？あそこはね描かれないんですよ。アンドリューが持ってたビデオカメラをそのいとこのマットに隠すんですよ。でスティーブンがちょっと茶化しで、あいつやってるかなって感じで、マットをカメラ持ったまま連れて部屋まで行くんですよ。そしたら女の子がブチ切れてゲロまみれで出てくるんですよ。でうわなんだなんだってカメラ回したまま入ってったら、アンドリューがズボン脱いでゲロまみれになってしょぼんとしてて、それ取られてブチ切れてだんだんこじらせていくっていう、このたわいもない些細なきっかけで事態は悲しい。もう本当に仲良かったんですよ。めっちゃもう永遠の親友みたいな、それこそもう本当 3人で空飛べるようになって、めちゃめちゃ高速で空をこう飛び回るんですよ。その時の語らしったら何たれやないんですよ。めっちゃ楽しそうだなっていう。でその夜に、いや俺こんなの楽しかったの人生で初めてだってみんな言うっていう、そういうのを経てそういうことが起こってしまうってことね。
3人の関係が、
そうで、アンドリューはやっぱりその背負ってるものが実はもう一個あって、あのお母さんがこうものすごく重い病気をあの患ってるんだけども、貧乏なんですよ。お父さんが消防士だったんですけど怪我をしたしてしまって、その保険で生きてる、そんなんですか、もう復職できなくなって保険でなんとか生活してるみたいな生活で、あの保険というかそういうなんていうんですかね、手当みたいので生活してるんで、あの向こうはあの自分で保険入んなきゃいけないじゃないですか。で保険も入れないから薬買うのも高くて、お母さんも満足に治療できない、お父さんは朝から飲んだくれてアメフトばっかり見てるみたいな、で子供に暴力振るみたいな、でだんだん追い詰められていくんですよ。
かわいそうだね。
ああもうなんか見えますね、なんかこうどんどんどんどんこう圧力の中で、
そうそうそうそうそう、
あるいはちゃちゃ
いいとこだよね。だから自分はこんなにすごい能力を持っていて、使い方によっては世界の頂点に立てるかもしれないぐらいの気持ちでいるのに、なんでこんななんかこう辛い思い、自分だけこうなんかもっとこうなんか酔いきる喜びに満ち溢れてる生活ができないんだみたいな、こう葛藤というかフラストレーションを溜め込んでいくんですよ。
かわいそうだね。
それがゆえにこうなんか楽しかった時期を何度も思い出してしまう、まあ、横の道世之助じゃないですけど、それを思い出してはまたあいつらに会いたくなってまた見ちゃうっていうね、映画なんですよね。とにかくね、まあ、アンドリューも、まあ、もう本当に暴走しちゃうんですけど、まあ、分からいでもないし、マットもスティーブもいいやつなんですよ、本当に。いいやつなこいつらっていうね、あいつらにまた会いたいっていう気持ちで皆さんも何度も見ていただければなと。
アキラはこれでいいです。
はい、アキラはもうこれでいいです。アキラの決定版。
はい、
アキラの決定版。
アキラじゃないけどもうこれでいいです。
さあ次も